こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。4月はこの時間イースター特別番組やお便り交換の時間でいつもの聖書バスは走れませんでしたが、今日から再出発です。今日は旧約聖書のヨシア記の20章へと進みますので、聖書をお持ちの方はヨシア記20章をお開きください。お話しくださるのはいつもの東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さて、今日もまた皆さんと共に旧約聖書のヨシア記を開きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。ヨシア記の中には、いろんな地名や人の名前が目まぐるしいように登場してまいります。つまりイスラエルの民たちがモーセの約束に従って自分たちにカナンの地の分割をしてもらって修行の土地を受け継ぐ、そのような場面がここに次々と展開されているんですね。そんなことのために少し戸惑いなさった方もおありになったかと思いますけれども、そこでですね、今日は思い切って都市分割のことについてはスキップをしまして、一気にヨシア記の20章というところに皆さんをお連れしたいと思います。で、この20章にはですね、極めて、特異な記事といいますかね、特別なこの場所についてのことが記されているんです。で、それは逃れの町というふうに呼ばれています。どのようなところが逃れの町と呼ばれたのかといいますと、このそれぞれの受け継ぎました部族ごとの修行の地の中にですね、この逃れの町というのをそれぞれが用意をして、これから申し上げますようなこの不幸な出来事に見舞われた人、そういう人たちをですね、かくまう、そういうこの場所を用意したんですね。それを逃れの町と呼んだんです。ではどんな人々がその逃れの町にこの逃れ行き、それこそそこに身を置くことによってかくまわれたのかといいますと、20章の冒頭にこんなことが書かれています。では読んでみたいと思いますが、主はヨシアに仰せになった。イスラエルの人々に告げなさい。モーセを通して告げておいた逃れの町を定め、意図してでなく誤って人を殺した者がそこに逃げ込めるようにしなさい。そこは血の復讐をする者からの逃れの場所になる。こう記されているんですね。ある人がですね、本当に、 今日で言いますとこの過失ですね、恋やそういう殺人の意図などというものは全くなかった、まあ、そんなことは思いのうちをよぎったこともないにもかかわらず、ある時ですね、誤って人を死に至らしめてしまったという、まあ言ってみますと過失致死罪ですね、まあ、そういう罪にこの問われるようなそういう該当の人々が起こった時、非常にこの神様はイスラエルの民たちに対してその被害者の家族たちがですね、そのことのために悲しみまた怒りですね、そして恨んでその自分の愛する者を死に陥れたところのものをその即刻なんて言いましょうか、復讐をしてですね、その人をまた同じようにこの殺してしまうとか、大分のそこでもって重い罪をそこで課す、そういうようなことをですねすることからですね、ちょっとまたそのことについてはすぐにそのことをしてはならない、しかるべきそこではプロセスを経て存分吟味した上で、そこでもなおそれを処分すると言いましょうか、刑罰を科すということが立件できるならば、立証できるならば、まあ、その場合は改めてその暁そのものを死刑に処すると、あるいはその死刑相当のこの厳罰に処すということはあってもですね、そのことが決着するまでは誰もが誤って人を死に至らしめた人をですね、そこで裁いてはならない、復讐してはならない、その命を奪ってはならないという、まあ、そういうこの憐れみ深いと言いましょうかね、そういう制度を神はモーセを通して民たちに設けるようにこの導かれたんです。でそのことをですね、今主はヨシアに仰せになられて、モーセを通して告げておいたように逃れの町というものを設けようと、そこに意図してではなく、恋ではなく、誤って人を殺した人々がいたならば、直ちにそれらの人たちは追っ手を逃れてそこに逃げ込むことができるようにしてあげなさいと、こういうふうにお命じになったんです。そして血の復讐をする者から彼らをかくまい、そして安全に守ってあげなければならないと、まあ、こういう制度をそこで、設けたんですね。それこそこれは逃れの町でもあるばかりではなくて、憐れみの町とこう言ってもいいかもしれません。これをですね、このそれぞれの部族が所有しているそういう土地の中に、この複数そういう場所を設けたんですね。そしてそれはどんな旅人であっても、イスラエルの旅でなくてもですね、そこに起留していたり、あるいはまたそこを旅で通過するよその国の旅人であっても、その瞬間逃れの町はどこだろう、そこにですね逃れ物の町がありますならば、そこへ逃げ込むとですね、そこで彼は命を守られかくまって って学ぶことができるんですね。その時のことについて、さらにその先ではですね、こういうことが記されています。これらの町のいずれかに逃げ込む場合、その人は町の門の入り口に立ち、その町の長老たちの聞いている前でその訳を申し立てねばならない。彼らが彼を町に受け入れるなら、彼は場所を与えられ共に住むことが許されるっていうんですね。つまりそこに逃げ込んできました。その時にその町の指導者、長老と呼ばれる立場の者たちがそれぞれの町におりますから、その人のところに行ってですね、そしてその訳をつぶさに、申し述べるんですね。でそれを長老が聞いてですね、そこにこの真実味を認めたならば、まだ事柄は正確にはこの何て言いましょうか、理解されると言いましょうか、見極めることができませんでも、この人は嘘は言ってないな、本当にそういうことが起こってしまったんだということが分かったならばですね、そのものをそのところにかくまって共に住むことを許し、でその逃れ来たったところの者が追っ手がそこにやってきて危害を加えられ、復讐をこのそこでもって、されそうになります前はですね、絶対その復讐者たち追っ手の前に彼をこの渡してはならないと、そのためにはしっかりとその追っ手を防ぎ、追っ手をそこでもって何て言いましょうか、追い返さなければならない、こういう実はシステムなんですね。そういう制度なんです。たとえ血の報酬をする者が追ってきても殺害者を引き渡してはならない。彼がその隣人を殺したのは意図的なものではなく、以前からの恨みによるものでもなかったからであると。こういうふうにですね、本当に、このすごい制度だと思いますね。人間のそれぞれの善意というものを、真実というものをどこまでも守って、悪意でない、そういう計画的な犯行や意図的な、そうした殺人行為で、全くなくてですね、本当に何か気づかないでですね、この後ろの方にこの絶壁があったと、その絶壁のところでですね、向こうから来た人と思わずバンとぶつかってしまったと、その時にそのちょうど後ろ向きに誰かと話しながら歩いてたもんだから、反対側から来た人物に気づかず、その人物もまた後ろ向きに誰かとなんかさよならみたいに声をかけて急ぎ足でやってきたと。そこで両方が思いもよらなくそこでゾンとぶつかってしまったと。で一人の方はですね、その弾みにですね、その崖から転落してしまった。そうするとですね、もう一人の者はその人を崖から突き落としたようにそれはなるわけですね。まあ、こういうような場合、それこそその人を突き落とすような形になってしまった人もですね、大変なことをしてしまった、どうしようどうしよう、ああ申し訳ない、そういうふうにですね真摯に思うのですけども、もはや遅し、お前がやった、お前も突き落とす、殺す、まあ、こういうふうになった場合ですね、 それは同じく復讐され突き落とされるということを、それを許してはならない。そのような場合にはそれが本当に恋によらない、意図しない、そして悲しい出来事であるということを人々の前でしっかりと実証して、そしてまあ自分の愛する者、身内の者がそこで突き落とされて死んでしまった人にとってはかやすいことなんですけれども、しかしながらそれらの人々に対してはまたそれに対してふさわしい温かい配慮ある、また慰め、そしてそれに対するところのしかるべき対応をするわけですけれども、しかしその突き落とす結果になった人をそのようなことのために命を奪われることをしないように、その人を守ってあげるという、ものすごい、素晴らしい、なんて言いましょうかね、人の真実、人の深い、純粋な思い、そうした悪意なき心。しかし人間としてはですね、そういう場合は誰にとってもどういう立場のものであろうと、それは防ぎ得ない。それはアクシデントなんですね。不幸な出来事ではありますけれども、それは誰も責めることができない。お互い同士いつ順繰りにそういうこの目に遭遇すると言いましょうか、出来事に遭遇するかもしれない。まあそういうことを思うと、それは私たちはお互いに裁き合うことはできない。そこに人間の限界、人間というものの本当に、有限なるがゆえぬ、このこうすることができない、まさに不可抗力の出来事としてですね、そこに許し合わなければならないという、まあ、こういうですね、人間味のあるというか、そういう配慮をですね、この神はモーセを通しイスラエルのためにお命じになったんですね。今やヨシアはそのことをそこで実行化するべく、逃れの町をそこで設けるように民を導いたんですね。そこでなお急いなければなりませんことは、その時ですね、次のような言葉が記されているんですね。この彼は共同体の前に出て裁きを受けるまでの期間、あるいはその時の大祭司が死ぬまで町にとどまらねばならない。殺害者はその後自分の家、自分が逃げ出してきた町に帰ることができると、まあこういうふうに書かれているんですね。これはどういうことかというと、第一番目はですね、そこで、そのことは本当にやむを得ない、避けがたい、そうした過失によるものであるかどうかということを、まあ逃れてきた時に一応聞いて真実だなと思われましたら、その長老の指導者の権限によってかくまってあげるわけですが、しかしならそういうふうにして実は、うまく言い逃れようとして、自分がやったにもかかわらず、自分がやらなくそうであって、こういうことでしたと逃れ込むような、この世においては不届きなものも不届きなものもあるわけですね。不幸のようなものもあるわけですね。ですから本当にそうかどうかということを、それから時間をかけてこの共同体の前に出て裁きを受けるという、まあ、そのことに対する公正な裁判、審判がそこで行われるわけです。でそのことが終わって、そして晴れて、この被害者といいましょうか、そういう人々も納得ができるようなほど それは全てのものが認めることができる無罪であるということが立証された場合はですね、そこで晴れて自分の家に戻っていくことができると。それからもう一つ第二番目に、これがまたイスラエルらしいなと思うんですがね、その時の大祭司というものがこういるわけです。その年の大祭司、その大祭司がいわゆる裁判官の中の長を言ってみますと、今日的に言うならですね、祭司そのものも小さな家庭裁判所の、あるいは地方裁判所の裁判官みたいなものですけども、この大祭司はですね、最高裁判所の長官みたいなものですね、そのものが亡くなったとすると、まあその時ですね、この特赦といいましょうかね、恩赦というようなものが時々ありますよね。そのようにですね、そういう場合はその大祭司という存在の神が認めて、そこに定めた大祭司がそこでもって昨日途中で、この世から去ったという、そうすると大祭司というものを重んじて、そのようなものは裁判のまた決心がそこでなくてもですね、そのものは晴れて解放されていく。ゆえにイスラエルの民たちは自分たちが被害者側にあっても、もうそれは神の名において、そしてその大祭司の名において、その相手をそれ以上追跡してはいけないという、これはイスラエル固有の共通の厳粛に受け止めなければならない、これは制度だったんですね。まあそしてそこで晴れて解放されていくことができるっていうんですね。まあそういうようなことによってですね、この人たちは晴れて家に戻っていくことができる。それまでの間そこに身を置いてかくまわれ、その場に逃れ行き、身の安全を保障してもらえる場所、これがですね、逃れの場ということでした。まあそれにしてもこの過失、本当にそうしたことに対してこんな古くよりですね、人間のそうしたそこに嘘偽りのない、やむを得ないで出したるところの行為に対しては、このような大きな保障、それに対する、まあ、ガードをするという、こういう制度がそこに確立していたというのは、この天地万物の創造者、天の父なる御神を仰ぎ見る神の民たちの中に、この行われた、まあ、領収といいましょうかね、そういうことであったというふうに思うんですね。何かとても興味深くというと言葉が足りませんけれども、深く考えさせられ、心に留めさせられる意思ですね。それでは時間が参りました。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
日暮れて夜もは暗く。賛美歌39番、森山良子さんの歌でした。この歌はスコットランド生まれで、病弱な体と戦いながら牧会を続けたライト牧師が1847年の秋、フランスのニースで天地療養している時に作られた歌です。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベビカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。